不器用ながらも関わっていく。獣なれ終わりました。獣になれない私たちっていう新垣結衣さんが主演のドラマです。フィクションだけど派手さに走らず、丁寧に人と人との関わりを書いてあったなと思います。フィクションだからもっとドラマチックな展開をと期待されていたのか、視聴率はそこまで振るわなかったようですが、ああいったストーリーこそ人間の日常のリアルだと私は思いました。ドラマではパワハラの描写もありました。だけど単にパワハラをパワハラだって訴えて終わるのではなかったです。戦って訴えるだけでは変えられるものじゃないから、人と人との関係って、人間関係って地道な試行錯誤を探り合いや歩み寄りを続けていって、お互いが程よい地点を見つけて気づいていくものだと思います。パワハラはいけないって裁くだけでは解決にはならないかと。暴言暴力の DV の関係で心が弱かったのは断然相手の方だったと後から感じたからです。経験上、何にせよ関係を続けていく必要があるのなら、どちらが悪いとか裁くだけではなくって、話し合って関係を組み立て直すことが大切だなって。獣なれは社長の大声の暴言に何も言えなかった社員たちが自分たちの思いを口にして、一方通行の関係から双方向の関係になっていけそうな希望が持てる余韻を残してくれていました。またこのドラマでは理想の男性に出会って恋に落ちてってシンプルでドラマチックな展開ではなかったです。恋かもって曖昧なままストーリーが進んでいく。恋とか付き合うとかそういう形が定まった関係ではなくて、今の自分が言葉を伝えたい、言葉を交わしたい相手とお互いを意識して距離を詰め合っていく緩やかな流れ。今の時代、恋愛が得意でない人が増えてシングルの人がたくさんって言われてます。シングルを抜けようとして結婚したいから婚活、彼氏が欲しいから合コン、そして婚活疲れ、合コン疲れになっていく。だけどそもそも人間同士は必ずしも目的を持って出会うわけではなくって、もっと曖昧なところから始まるのではって思います。目的を定めない、形を定めない中で緩やかに少しずつ距離が近づいていく。形のない関係を味わうことができるのも人間の特技だなって思います。人には一人では支えきれない心の重さがあるし、誰かに話すことで心が整理されていく場合がある。行動を共にすることで一人では成し得なかった化学反応がどんどん起こったりする。誰かとの関わり合いで負ってしまった心の傷も本質的に治そうとするとき、心療内科とかで薬を処方されて治るってわけではなくて、人との関わり合いでしか本当には回復しないのではないかと私は思います。私がそうだったので。シェルターを出て自立していくまでに、恋人とも男友達ともちょっと違ういくつかの関わり合いに随分助けられてきたからです。不器用なりに形にとらわれず、名前のついた関係でもなく、言うなれば人生という旅の仲間みたいな関係たち。そういう関係に救われたり癒されたり背中を押してもらったりしていく。形ある関係がないと嘆いたり、形ある関係を急いで不安になったり、 もっとゆるく楽に旅の仲間として関わり合って、不器用ないくつかの関わり合いの中からゆっくりと形ある関係にするものが育っていけばよいって思います。私は7年越しの旅の仲間だったパートナーと入籍しましたが、緩やかに関係が途絶えそうになった時期も経て関係が育っていった結果です。出会いがないんですってご相談が多いんですが、そもそもあなたは何が好き、どんなことが楽しい、どんな時間を一緒に過ごしたいの、どんなお話がしたいのって、曖昧な人間関係を始める相手を探せるようになるところからご一緒にお話ししていきます。ほとんどがスマホを持っていて、メッセージが既読にならないって、すぐに答えが欲しいって焦って気にしすぎる世の中だけど、曖昧さ、間合い、そういうものも楽しみながら、危うくて儚いけど時にはとっても頼りになる人間関係を育てていこうよって思います。